大切な話をしたいと思います。今回の一般質問はですね、若者よ目を覚ませ、高等理想から理想高等へ流れを変えていこうという従来からの市長の懸案であります。壱岐市新プロジェクト計画のが我々の目の前に現れました。朝一番で同僚議員が質問を出しておりました。立派なものです。これが絵に描いた餅にならないよすることが肝要であります。私はですね、これには時代の背景もあるというものの、やはり郷土を愛する、若者にアイデンティティがない、郷土愛がない、私はね、そこら辺が一番大切であろうと思う。 AI とか、ね、エンゲージメントパートナーなんかね、優秀な知能を持ってますよ。企画やな、ね、させてみんですか。ほら、見事なもんです。それを商売としておるわけですから。それじゃなくてですね、ここにいる市民一人一人が汗を流して英知を結集して共同で篠原市長が前に言われたように一歩前へ一歩前へやろうじゃないですか。私今日は緊張しております。壱岐市を、ね、代表する有望な新入職員の皆さんの前で非常に緊張しております。こんなに緊張することはございません。ただしかし、みんなの力にかかっておるわけです。やる気にかかっておるです。そのことを私は言いたいんですね。今そうした面で私考えたときにですね、今の壱岐市の現状といいますかね、ちょっと述べてみたいと思います。現在、まあ、23,400人目ぐらいですね。そして11,252世帯あります。これは壱岐市のホームページから取らせてもらいました。高齢化率が、ね、38.8% ぐらいになります。ということは、高齢化率ということは65歳以上のお年寄りが住んでおられる比率を申します。それで約計算しましたら9660名ほどになるやに考えております。そしてこれからが問題なんですね。2050年に2万人をキープする AI は言っておりますね。V字ターンまではいきませんが、少し右肩上がりの資料を見せてもらいました。ああ、私もワクワクしましたけど、半分以上はダメだなと、これじゃこんなことじゃダメだなと思いました。まずね、この人口の中に15歳未満の皆さんが2,612名、そして15歳から64歳、いわゆる 生存年齢人口が11,700人。先ほど申しましたように、65歳以上が9700人。そうしたときにですね、Iターン、Uターンしたとこですね、すぐに人口が増えるのかと言いますと、考えてください。合計出生率は、言いますのは、15歳以上64歳までの女性の方が産む子供さんの数を申します。そしてですね、こう、それを計算したらですね、びっくりしたんですね。少ないんですよ。どっかちょっと書いておりましたが、ちょっと書い、いかんせん一桁です。婚姻する人も一桁です。ですから、一番若手の世代がですね、残って、やはり、この島を我々で起こすんだという、気概を持っていただきたい。この島はですね、一次産業を核として、そしてそれからクラスターして観光、商業、どんどん波及した島であろうと、私は思っております。そういう形を作りたいなという希望的観測です。もう、なんでこういうふうになったのか市長にお聞きするつもりでおりましたが、それは言いますように、こう、定石通り言われると思います。私も大体そう言いますよ。うん。ね、都会はビジネスのチャンスがいいと、インフラ交通も多いと、就職給料もいいと、若者になれば東京のネオンに憧れてみたい。私はそういう時はありませんでしたが、やはり心問題、家庭の問題です。AI、エンゲージメントパートナーが解決してくれる問題はないとは言いません。否定はしません。ごく一部である。あくまでも島民が主体となって動かなければ物は動かない。大きい石を動かないんですよ。自分たちの手こじゃなくて力で動かしてもらいたい。そのことを僕は今回の質問で全く言いたいわけです。そして子供の優秀な人材は田舎へ作って、都市部はどんどんどんどん受け入れします。東京なんかはふんぎり返ってますよ。あ、出生率は 0.94 ですよ。一人持たない。なんたることですか。人の皆さんの子供さんで東京は支えてもらったんですよ。それを生み出しているのはこの我々一概に言いませんけど、田舎ですよ。 僕はそう思ってます。市長の目が生き生きとしてます。見とけと。どうですか市長、やはり子供さんを授かった人たちですね、なんか有形の報酬でもやった方が快適ようなんですが、こういう子、都会の企業や大学教授に金を配るより、地方に来たものは地方で消化させると。今のやり方は、国のやり方は、制度を地方に出して、金は都会に吸い上げる。うまいですよ、今の政治家は頭がいい。実に、都会にやったことして、いや、地方にやったこと、実態はそうではない。非常に私はですね、こういうことに、特別、ナンセンスを感じるもんです。でけんち。先ほども言われました、観光の話も出ておりました。私は何ができんかと。この前も観光協会の皆さんとの話し合いの中でも申し上げましたが、我々一気にお客さんを運んで、島民を運んで、それを業とする九州郵船が何たることかと。今のね、世の中は使命感がない。今さえ、金さえ、自分さえて、実に身勝手であります。私は、こうしたことにも、篠原社長が高台教の委員長であります、会長であります、委員長であります。そして、道民の、ね、ヘッドです。あなたを頼って僕たちはご飯を食べさせてもらえようでしょ。ご飯が碗の中に入らんことになりますよ。そんなに切実でしょ。そうでしょ。津島、五島、ね、クーラーも持ってます。アンクが通っております。息は九州一線のみに頼る状態にあるわけです。そうしたときに、我々の生活、経済活動に非常に打撃を受けた。いろいろ理由をつけてね、できない理由を探すんです。大体やる気ない人間は、できない理由を上手ですよ、言うとが。皆さんもそういうときありませんか？あっちゃいかんですよ。失敗してもいいから、前向きでやってもらいたい。僕はね、市長から答弁を聞こうと思うんです。自分の考えをですね、ここでしっかり言いたいです。そして、一人でも、壱岐の島民、若者にですね、同調する人が一人でも増えればという願いで、声を張り上げて、言ってるわけです。私はですね、これはもう、声の張り上げる高いのはですね、分かってください。自分が聞こえんからです。いや、こんなことでしょ。僕は耳も遠か、足も悪か、何も悪かって。しかし僕はですね、息が好きなんです。 自分のふるさとが、私は両親が大学の時だけで息は離れたのは、その後ずっと息におりました。波乱万丈の人生を送ってきました。しかしですね、私は幸せというのは何なのかとじっと考えてみたんですね。幸せ、難しいんでね、哲学者みたいに申し上げますけど、本当に難しい。金を持った、名誉を得た、ね、いろんなこともあるかもしれない、そういう人もいるかもしれない。しかしですね、星と一緒です。スターみたいなもんです、星。長続きはしない。しっかり大地に根を張った。そうした人間じゃないと、本当の幸せはつかめないし、そういう実感を味わうこともできないんじゃないかなと思います。これは私も実体験から出てる言葉です。だから、いかにして池に残っていただくか。そのためには私はバカの一つをで、一つ覚えで申し上げますが、松島部長に申し上げますが、農業の振興なんですよ。もともとが。これしかないんです。いろいろね、マルチワーカーのどうのこのありますよ。これは頭よく人間考えること。官僚が考えること。僕はですね、美学として言いたいのはですね、大きな汗で、たくさんの汗で、小さな報酬を求める。今逆になってるんですよ。そうでしょ？都会に憧れて行けば、ねえ、お金もらえる。年貢がちらちら。それに憧れるんですよ。それは一時期はいい。しかし、自分はどこで生まれ、どうして育ったのかと、そこをね、考え直していただきたい。やはり、私はね、三つの目というのがあります。鳥の目、魚の目、もちろん何だったかな。だからね、物事はね、俯瞰的に見てもらいたい。やっぱりね、流れを読み込む必要かもしれんけど、やはりそこら辺はね、必要かもしれないけど、あくまでも自分のふるさとである。その、兄弟愛をね、第一に据える人間にもらえたらなと思います。私が宇宙の人と考えております、松永弥左衛門王ですね。この方は、これだけ息に伝統を作り、ね、厳しいだ。そして、一円もね、資材、財産は残してない。立派なことじゃないですか。人間は、生まれるときと死んだときと一緒や。よう親から言われました。そういう 心の温かい島であったんです。ここもあるんです。その若者たちを残さないで、残してもらいたい、申し訳ない、都会に出さないで、この島で育んでいただきたい。そして家庭を作り、そして息の持続可能な社会にしてもらいたいなというのが今回の一般質問です。もうこれ以上はないとです。私に考えバカの一つ覚えです。市長、いかように考えられますでしょうか。よろしかったらご意見をお願いいたします。
音島正吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。篠原市長。
音島議員からは熱い思いを聞かせていただき、私もまたこう熱い思いが奮い立ってきたところです。全部についてですね、答えるのはちょっと難しいかと思うんですけども、私の思いというところでお話をさせていただきます。音島議員がおっしゃるようにですね、ところが私としても一番大事なところでありますし、効率性とかですね求めると、都会の方が当然人が多いですし、効率的ではあるけども、やはり、地方の予算も多くあると思っております。で、特に域に関しては、島というのもありますし、また福岡はですね、九州では一番の都会ですけども、そこから1時間というところで非常に、そのバランスがいい島だというふうに思っております。で、全国のですね、離島の会等にも私も出席するんですけども、その中で、理事会等があるとですね、他の島からは域は羨ましいと、域はもういろんなものが揃っているというふうに言われます。しかしこれがなかなか域に住んでいるとその良さがわからないというところも一つあるのではないかと思っております。先ほどの、パートナー企業の皆さんであったり、大学であったりですね、いろんな外の刺激はまさに域に住んでいる人がもう一度域のことを好きになる、また域にその企業等と連携することで可能性を持てるというようなきっかけと思っております。先ほど議員がおっしゃるように、パートナー企業はですね、全てを解決してくれるわけではありません。まさに市民の皆さんが動かないと何も進まない、それを手助けするというのが私の考えでありますし、私や市役所だけでなくて、その市民の皆さんを応援する応援団をたくさん増やしていくというのが私の中のこのパートナー企業だというふうに思っております。で、また先ほどのシミュレーション、未来予測の中でもですね、議員がおっしゃるように農業の振興というのが大切だというのが改めて科学的にも出てきたと、それは私も思っておりますし、皆さんも思っておることだと思うんですけども、それが市民の皆さんにも数字で分かるようにですね、思いだけではなくて、科学的な根拠としても出てきたと、これも非常に今後みんなで前に進む中でも大事なことではなかったのかなというふうに思っております。で、先ほどですね、高等離村から高村離島へというところであるんですけども、実は前回新時代対話会の中で、未来予測をしていただいた京都大学のですね、名誉教授の広井先生教授がいらっしゃるんですけども、その方のお話の中で、以前は1970年代、80年代は木綿のハンカチーフがですね、象徴するようにもうみんな都会に行くという流れがあったと。ただ今京都大学のその教え子の皆さんもそうなんですけども、意識の高いというか、地方ローカル志向、地方志向というのが今増えてきている。それはいきなり、変わるわけではなくてですね、徐々に今意識の高いというか、その地方の良さが分かる人から地方への移住 地方での活躍等が増えているというお話があっております。で、その中のですね、まあ、根拠の一つとして、まあ、壱岐には大学はないんですけども、地元大学の進学率が、2022年にですね、44% ということで、過去50年間でも最高であったと。で、今後、そういった若い方たちの中でも、都会の魅力と地方の魅力を比べても、地方の魅力を選ぶ方も増えてきているというのは、時代の流れとしてですね、壱岐市としては追い風だというふうに思っております。まあ、その、まあ、何度も繰り返しますけど、この壱岐の良さをぜひ市民の皆さんにも、今回未来予測もイラスト等も使いながらですね、分かりやすく伝えることで、もう一度壱岐で頑張ってみよう、そして壱岐で、まあ、家族を作ってですね、壱岐に、まあ、永住しよう、定住しようというような流れを作っていきたいというふうに思っております。まあ、まさに先ほどのお話もありましたけども、すべてを積み上がって、事業化した後に、議会に、お知らせするのが今まででしたけれども、今回は逆にこの思いであったりとか、まあ、夢というところもありますけども、この思いを先に、皆さん、市民の皆さん、議員の皆さんにお伝えすることで、一緒にですね、壱岐市を一歩でも前に進めていきたいというふうに思っておりますので、まさに行政と議会で両輪となって前に進めていきたいというふうに思っております。全部の答えになっておりませんけども、以上でございます。
小田島議員。
ありがとうございました。大いに期待をします。篠原市長ならやってくれそうだなという、くれそうだなという、そういう希望も出してくださいね。希望。私は信じてますから。やはり何かの一つの目標があり、それに努力することが一つの生きがいにもつながるわけですから。まあ、そこら辺をね、よろしくお願いをいたしたい。そしてですね、僕はこれちょっと通告はしておりましたが、具体的にはしておりません。教育長にお尋ねをいたしたいんですがね、義務教育国庫負担法の、ほぼ開いてましたら、義務教育について、義務教育の無償の原則にのっとり、国民のすべてに対し、その妥当な規模と内容を保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等を、と向上を図るというふうに書いてあります。内容はどうですか。僕の浅やかな知恵かもしれませんけど、約国が3割、教職員の給与に関しては全額長崎県です、県が出しております。そしてこのうちに国から交付税で出されております。そして市町村におきましては、市におきましては、学校運営費、施設管理費等は市が出血しておると思いますが、この認識に間違いがあるかないかだけ答弁ください。
山口教育長。
その通りでございます。
小田島議員。
私はですね、国はよほど面倒見てくれることを言ってくれ、内容はこれなんですよ。ねえ、シックアックして子供を育てる親たちはどれだけ苦労してるんですか。 ね、生産年齢人口で働けるようになったら、ポンポンポンポン高いに出ていく。ね、島の中は、じいちゃん、ばっちゃん、かわいそうじゃないですか。育て上がったら、都会に出ていく。こういう風潮はね、許せないんです、僕は。いいとこの子供さんほど、こういう方がいらっしゃいます。優秀な医学によって、大学に行って、そのお母さんは非常に苦労されおった。ご飯もた、コツコツとありしながら、子供にありした。そしたら今は子供は見んじゃないですか。施設に入れて。それは許せないですよ、こういうことが。最後まで赤ちゃんの時見てもらった。今度は老後も自分だって見るという、そういうあれが欲しいですね。これが世の中じゃないですか。自分さえ良ければないですか。ああ情けないな。今日傍聴してある後ろの新入社員に心の少しでも響きになれば、僕は今日一般質問に立った甲斐があったなと思います。皆さん、今結果は言わんでいいです。そういうことをですね、やはり胸に入れて、今後、前途余裕たる人生を生き抜いてもらいたい。市長、目を光らせてください。いい意味でですよ。副長パワハラじゃないけんな。僕は今言ったことは違う。パワハラになるかな？なりますか？難しいもんな、もう今な。まあ、そういうことです。お年寄りが最後までね、約1万人近くの方がね、いらっしゃるんで、そのうち一人ぐらいで、相当数いらっしゃいますよ。ね。それは本当に心優しい島と言えるのかと。僕はそこにあると思います。ね。私ですね、魅力というのは魅力はわかりますね。引きつける力。この魅力の身にですね、鬼という字に末があります。で、泣いて、魅力の人、みんな。そしたら、これは次元の有名な、白川真さん。初生に入ってね、立命館大学の教授までした、もう有名な方です。この方が言われるにはですね、精霊が魂なんだよと。魅力というのはですね、見た目じゃない。魂なんだと。そこに入っておけば見えると。だから、息で言うならば、どんなに綺麗な道であっても、路側帯あたりに、ね、草がぼうぼう、高木がぼうぼう、やはりそこら辺をね、綺麗にしておけばさ、今の時代だから通れるんですよ。こんなこと言ったら、お前は、建設業者を侮辱するとか言われたけど、しかしもうそういう時代に来てるんで。財源がそこまでできないですよね。私はそう思います。過疎債、返地債、もうやはり特例さんも相当使ってますから、大変やなと思いますよ。そのお宅たちはね。だからそこの中で失格しよるから、わからんじゃないでしょ。 補助金に頼るつるの。しかし、一気にとって、それが本当に響きられるものか、打って響くか、そこら辺のですね、やはり判断を的確にしてもらいたいなと思います。もう私もお願いする、お願いしました。ね、教育長。またね、学校統一の話も出ました。こういうんで、だーなったかって言われたんですよ。国がしたんですよ、国は。自分たちがいいようにして。そうじゃないですか。だから、検討はいいんです。否定はしません。そういう社会になってしまったんですよ。どうか皆さん考えてください。落とし前議員が言ったことは当たり前こそよりか本当か、それぞれの市民の皆さんが噛み砕いて結論は出してください。そして行動を取ってください。地方合一と申します。知ってることと行動は一緒じゃないとなる。知ってたってそれは何千ならんと、一周弁で言うたら。僕はそう言いますけど、僕は今それできない立場で、歩むとも一生懸命歩けるでしょ。今日は申し子を久々に述べさせてもらいました。本当にこの生き死新時代プロジェクトがですね、計画に近い形で推進する。そして自分たちがですね、機関車ばっかりがですね先行しないよ、一緒にね貨車も引っ張ってください。市民であるでしょ、共有しないと響かない。前に進んだで一人進むと一緒です。まあ一つそのことをお願いし、最後に、篠原市長の決意をですね、山川議員からも、しかと指摘がありましたが、この方は柔軟に述べてありました。僕は過激ですからね。まあ一つよろしくお願いします。答弁をお願いします。
篠原市長。
落島議員のご質問にお答えをさせていただきます。まあ、議員もおっしゃっていました、まあ、地方統一というのは私も好きな言葉であります。ただ先ほども言いましたけども、できることだけをですね言ってもよくないと思ってます。まず言ってみる。で、言ったからこそ、まあ、できるというかですね、そういったこともあろうかと思いますので、まあ、どんどんとですね、夢は語っていきたいと思っております。で、私が、まあ、市政、を行う際に、まあ、大切にしている、考えがありまして、まあ、4つの、まあ、L というものでございます。で、まあ、1つ目の L がライフですね。まあ、命、そして生活を守るということ。そして、二つ目が、ライトです。明かりになります。市民の皆さんが希望を持てる政策を考えていくと。そして、三つ目が、まあ、リバティという言葉になるんですけれども、まあ、自由ですね。型にはまらずに自由な手法で、考えていく。そして、四つ目が、ラブ、愛です。愛を持って、政策を行っていきたいというふうに思っております。ぜひ、落島議員のですね、意見の愛も、引き続き発揮していただいて、そういうの皆さんの思いをですね、市民の皆さんにもきっと伝わると思っておりますので、引き続き、両輪で、進めていければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
落島議員。
これをもちまして 私の一般質問を終わります。ありがとうございました。